午前中はですね、私たちいろいろと学びました。まあ、さーっと通り過ぎて学んでしまったので、覚えてない方もいらっしゃると思いますが、午後はそれこそ実際に一緒に、学んでみようということになります。事実に基づいた物語というのがあります。これを、よいしょ。出てますね。事実に基づいた物語。物語というと、ストーリーというと、なんかストーリーっていうと、事実なのかなっていうのが私の中には、思いの中に含まれるので、あえて事実に基づいたというふうに言いたいわけなんです。アブラハムの物語というのは事実だったんだろうかとかいうふうに、疑念を、疑いを挟む人がいるので、いや、事実なんですよと。その物語、歴史的な事実、物語。例えば、福音書。これは事実に基づいた物語です。イエス・キリストが来られた、その記録をなさったこと、教えられたこと、そういう態度やいろんなことが記録されているのが福音書ですけども、新約聖書の中では、あと使徒の働きもそうです。そうですよね。その事実に基づいた物語、ストーリーが、その福音書の中と、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネさん書いた。それと使徒、これルカさんが書いた使徒、ここに含まれているわけです。あとは手紙と目視になりますから。旧約聖書では出エジプト記とかレビ記とか民数記とか、ヨシュア記とか詩式とか、サムエル記、エツオ記、歴代史、エズラ、ネヘミア、エステルとか、そういう歴史に基づいた、他にもあるけど歴史に基づいた、イザヤ書の中でももちろん全部が、予言じゃなくて、実際に、王様との、その会話の記録も入ってますけれども、その事実に基づいた物語っていうのはあるわけなんです、聖書の中に明らかに。で、福音書からは今回ですね、百人隊長について学びたいわけなんですよ。じゃあ実際にやってみましょうと、観察、解釈、適応について実際にやってみようじゃないかと。この福音書から百人隊長を私学ぶときにですね、いつもこれ恵みと信仰について理解する上でうってつけの物語の一つだなと 思わされてます。信仰と恵みということを理解する上で、この物語というのは、この事実に基づいた物語というのは、本当、うってつけだなと思わされています。人間、観察ですけども、人間、場所、事実、ここですね、物語の形式要点とか、これもうちょっと、これだけで私はちょっと、なんていうのかな、消化しにくくなっちゃうんですよ、私という人間は。清間さんさんは違うんですけど、
何だったんですか、
もう全部バッと入ってくる感じだけど、私たちがあってこういう言葉からあってこうちょっとブロックしてしまうという、ちょっとフリーズするというか、違う違うって言ってましたけども、物語の形式予定っていうのがなきゃ、こういうこと、これで形式予定あーってなってしまうんですけど、私はね、
まあ要点ですよ。大切なのは何か、目を止めるところで大切なのは何か、まず人間に目を止めましょうと、誰が、また場所、その事実、出来事、また登場人物の感情に目を止めてみましょうと、何を見ているのか、何を感じているのか、何を考えているのか、それについて少し見ましょうということになります。ちょっとマイクの位置、私結構気になる人なんですんませんね。よいしょ。はい。よいしょ。はい。角度があるんですよ。うまくいく。よいしょ。はい。こんな感じかな。それでですね、百人隊長っていうのはどこに書いてあるか皆さんご存知の方いらっしゃいます？百人隊長で、こんな立派な信仰は見たことないイスラエルの中でってキリストが言われたところってどこにあるんでしたっけ？誰もマサルさんがちゃんと教えてるはずだけどね、ルカの7章開いてください。これ以上引っ張ると怒られるからね。ルカの7章ルカの7章の1節から、こちらの詳しいので、マタイの方にもありますけど、ルカの方で、イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を話しておられるとカペナウムに入られたというところです。で、ここでちょっとこれを その事実に基づいた物語いくつかあるんですけれども、物語予言もありますね、詩編もあるでしょ、黙示もありますよね、そういうのね。で、後でちょっとやりたいわけなんですけども、でまずこれから入っていこうと、事実に基づいた物語から。でルカの1章からちょっと10節まで、1節ごめんなさい、7章の1節から10節までお読みします。イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を話し終えられるとカペナウムに入られた。ところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた。百人隊長はイエスのことを聞き、身元にユダヤ人の長老たちを送って、こっちはマタイには出てこない情報です、しもべを助けに来てくださるようにお願いした。イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。さっき清正さんがその背景を説明してくれましたけど、ローマ帝国に支配されててピリピリしてるんだと。カペナウムにもそのローマの駐屯地、基地があったんですよ。でピリピリしてるような状態なんだと。でもこの人は例外なんですよ。この人はユダヤ人を愛していて、ユダヤ人からも愛されてるというか、長老たちにお願いをするといいですよって引き受けてくれるような人間関係を持っていた百人隊長、中尉さん。100人ぐらいだからね、中尉さんっていうのは大体。自分の兵隊100人ぐらいいるのが中尉さんですから。で、この百人隊長の話です。この人は国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。でもさ、ここまで言っちゃったからちょっと言いますけど、ついでに清正さんがそういうことを説明してくれて、私たち牧師とか教師という人たちはですね、解釈する上で皆さんの情報を助けるわけなんですよ。例えばそのカペナウムにローマ軍の駐屯地があったっていうのはなかなかすぐには出てこないじゃないですか。で私たちがそういう情報を埋めるわけなんですよ。でそれでこうピリピリしてるっていうのもさっき情報としてあったんですけど、にもかかわらず愛してくれてると、彼は愛したわけなんですよ、ユダヤ人を。そうちょっと例外にその属するというか、範疇に入るというか、そういう百人隊長さんなんだなっていうのが分かるわけなんですよ。これは説明されないと、誰かにその情報を入れてもらわないと少し分かりづらいじゃないですか。解釈する上で誰かが助けが必要、私も助けてもらって、だから本とか読むわけなんですよ。私も清正さんもそういう本を読んでそういう情報を仕入れるわけじゃないですか。パスターチャックさんですらそういう情報を仕入れてるわけですよ。彼は幅広く本を読んでた人ですから、偏らずに。たとえ自分と意見が違う人の本でも、ここは確かに言えてるねっていうものは素直に耳を傾けるような人でしたから、私たちにもそのようにしなさいというふうに言ってましたから。彼もやっぱり情報は仕入れる必要があります。それで理解する必要があるわけなんですよ、その背景を。でその人となりを理解する人。じゃあごめんなさい、ちょっと説明多くなっちゃったので、6節から10節までお読みします。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来たとき、百人隊長は自分で行ったとは書いてなくて、友人たちを使いに出してイエスに伝えたんですよ。一回待ってないです。マタイの方だったら自分で行ったと書いてあります。マタイは百人隊長が自分で来たっていうふうに書いてます。実際は一回もキリストに会ってないです。ルカのを読めば明らかです。主をわざわざおいでくださいませんように、これ誰が言ったかというと、友人たちを使いに出してイエスに伝えたんですよ。主をわざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下にお入れする資格は私にはありません。今日、繰り返して出てくる言葉は何かっていうのを学びましたね。観察、資格。そのユダヤ人の長老たちはこの人は資格があるって言ったんですけども、百人隊長は自ら私には資格がないって言ったんですよ。資格。ですから私の方から伺うことさえ失礼と存じました。これ友人に言わせてるんですよ、友人たちに。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば私のしもべは必ず癒されます。絶対です。必ずということは絶対です。必ず死ぬと言ったら 100% 死ぬんですよ。死ぬといけないからだなんて言ったら 50% ぐらいに下がるので、いや絶対に死にませんって突っ込まれるわけですね、悪魔から。今日やりましたね、エヴァさんの話。ここ必ず絶対 100% を癒されると。 ただ言葉をいただければ。八節、と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に行けと言えば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。またしもべにこれをせよと言えばその通りにいたします。家庭ではこういうふうにいかないですね。家庭がこうだったらちょっと親子関係も壊れてしまう。逆にね、お皿洗ってくれる、やだ、早く帰ってきなさい、やだ、行けと言えば行きますし、来いと言えば来ますし、殺しなさいって言えばするっていう、すごい権威、言葉の力。家庭はそういかないですね。夫婦でもね、もしかしたらねとか、親子でもそうですけども。でも彼は軍隊の中にいたので、その権威というものについての理解があるということです。で、言葉さえもらえれば私の部下は治るんだって 100% って言ったんですよ。これを聞いてイエスは驚かれ、ついてきた群衆の方に向かって言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰はイスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、友人たちが、しもべは良くなっていた。百人たちもそこにいたと思いますが、お言葉一つで 100% 治っちゃったわけなんです。このような立派な信仰って褒められたんですよ。彼は信仰を褒められたのはもう一人いますけど、誰でしたか、何人、この人ローマ人、ローマ軍に勤めてる。でもローマ市民権持ってないでしょ。だって千人隊長がやっと私は大枚をはたいてローマ市民権持ったのに、パウロに対して、なんでお前ローマ市民権持ってんだって、私生まれつきそうだしってパウロ言いましたけど、だから千人隊長がやっとローマ市民権っていうのを変えるわけなんですよ。百人隊長っていうのは持ってないです、市民権は、ほとんど。でも、もしこの人褒められたんですよ。もう一人褒められた外人がいますけど、誰、何人、カナン人と、もう一つカナン人だけども、カナンに住んでるギリシャ人、ギリシャ人と書いてあります。カナンに住んでるカナンの女なんだけど、彼の彼女はギリシャ人ですよ。あなたの信仰は立派ですってキリストは言いました。4回のハードルを超えたからね、彼女も。4回って最初無視されて、キリストから、で弟子たちに帰れ帰れって言われて、ね、ある教会に行って牧師にお願いします、癒してくださいって、無視とか言って、そしたら役員が出てきて、帰れ帰れ、ね、そんなところですからね。そしたら、私はあなたに使わされてないって言ったんですよ。そしたら、子犬にね、子供のパンを取ってやるのよろしくないって言ったんですよ。で、4回のこのハードルを超えて、それでもテーブルから落ちるパンくずは子犬でもいただくって言ったんですよ。すごいし、あなたの信仰は立派ですって、その願い通りになるように言ってました。褒められたのはこのローマ人とギリシャ人です。両方とも異邦人です。弟子たちはいつも信仰薄いなとか、信仰がないのはどうしたわけだ。でもこの外人が2人とも褒められたんです。福音書で褒められたのはこの2人です。あと、あなたの信仰はあなたを直して安心していきなさいっていうのは4つありますけれども、ユダヤ人たちに対して褒めてはいないですよ、手放しで。この人褒められたんですよ。で、この登場人物、人間、場所、事実、出来事、例えば場所だったら、そのカペナウムっていうのは駐屯地だったんだと、ローマ軍の、あ、そうなのねっていう、少し分かるじゃないですか。でも物語の形式経典って、目を止めるところは、そういうことが分かんなかったとしても、目を止めることっていうのはあるわけなんです。今かなりの情報を入れてしまいましたけれども、情報が最初はない時でも、この観察しどころっていうのは、人間に止めて場所、事実、出来事、登場人物の感情に目を止めることが必要です。誰が物語の観察の手段、誰が何をいつどこでどのようにどんな出来事が起こったか、登場人物間の関係を見出す、彼らの感情に敏感になる、登場人物に自分を重ね合わせてみる。あ、スマホで撮っとくのは賢いかもしれないね。どんどんやってください、カシャカシャ言わせていいですよ、全然。撮っちゃったらいいじゃない、もう、ね、ノートしなくてもいいんだから、カシャって撮ればいいけど、でこれからみんなでカシャカシャカシャカシャ、一人が取って代表でみんなに送ってあげるとか、 LINE で、どうでもいいね、そんなことを言ってるから時間が過ぎてしまう、すいません、ごめんなさい。何を見ているのか、何を感じているのか、何を考えているのか。で、この7章の一節に戻りますけれども、百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけたんですよ。その部下がいて、彼には人間関係、部下、上司、関係、職場でも活かせますよね、こういうのっていうのはね、上司が部下思い、 で武漢をが病気だったんですよ。死にかけてた、しかも死にかけてたんですよ。簡単な病気じゃないです、死にかけてるわけだから。で重んじてるんで、すごく大切な部下なんですよ。あなたにも大切な人が今ここから、だから解釈で適用になってくると、あなたが観察したときに、まあ、血縁じゃない、血縁関係じゃない人で部下で死にそうで、この人大切だと観察の質問をするんです。そういう時に百人隊長の気分はどうなんだろうか、まあ、解釈にも入ってるかもしれないけど、大切な部下が死にそうな時どう感じるんだろうか。例えばあなたが大切な人が死にそうな時にどう感じるか、あなたが大切だと思っている人が死にそうな時はどう感じるだろうか、そういう感じで重ね合わせるわけでしょ。その百人隊長の気分というか、その感情に、自分の感情を。そんな時に2節を見るとですね、2節や3節、百人隊長イエスのことを聞いたんですよ。でこれ、ルカの6章の17節ぐらいを読むとですね、17節、6章の17節を読むと、それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったが、多くの弟子たちの群れやユダヤ全土エルサレムから、さてはツロのシドの海から来た大勢の民衆がそこにいた。18節、イエスの教えを聞き、また病気を治していただくために来た人々である。汚れた霊に悩まされていたのだと。汚れた霊に悩まされていた。もうこんなに時間が過ぎたのかびっくりしたすいません。汚れた霊に悩まされていたと。彼である。だから大きな力がイエスキリストが出ていって、多くの人が治ったわけなんですよ。そのキリストについて聞いたんです。自分の大切な人が死にかけているときにキリストについて聞いたんですよ。で信仰っていうのは聞くことから始まり、聞くことはイエスキリストについての御言葉によるわけなんですよ。百人隊長聞いたんです。聞かなかったらそんなキリストのところに使いを送るわけないですもん。聞いたんですよ。キリストについて聞いたので、キリストのその慈しみ深さとか恵み深さとか憐れみ深さとか、その弟子の中にマタイがいると、修善人が弟子の中にいるんかいとか、いろんな情報を聞いたはずなんですよ。でこの私でも受け入れてもらえるかもしれない。異邦人は彼はよく知ってるんです、エキスパートだから。現地のその民衆との関係を治める側の、彼はもう末端の方のその隊長さんだから、それ知ってるわけなんですよ。ユダヤ人は異邦人と ご飯を一緒に食べないとか、口は聞かないとか、そういうこと知ってるんですよ。でもそんな私だけれども、このキリストという方は、こんな異邦人の口を聞かない、ご飯も一緒に食べないような、こんな私であるのにもかかわらず、きっと私の願いに応えてくれるはずだと思ったんですよ。それキリストについて聞いたからです。そのイスラエルを治めてるそのローマ軍の今までの先輩たちから引き継いだ情報を聞いたからじゃないです。もしそれだけを聞いて考えるのであれば、あ、私は無理だと思ったはずです。それを乗り越えさせる情報が入ってきたんですよ。キリストという情報が、イエスキリストという情報が。それでまず長老たちを使いに出したんですよ、ユダヤ人の。でも彼はいい人でしょ。だって街道を立ててあげてる、してる、みんなから好かれてるわけだ。好感度抜群なんですよ、ローマ軍の中では。そういう人なんです、彼は。でもしそんな話を聞いたら、キリストについて、自分の大切な人が死にそうな時にその話を聞いたら飛びつきますよ。だから送ったんですよ、長老たちを。あなたが聞いたらどうですか、大切な人が死にそうな時に、そういうキリストみたいな方が町に来たと、那覇に来たんだと。したらやっぱりちょっとアプローチしたいというか、なんか電話かけたいというか、お願いしたくなるじゃないですか。ちょうどタイミングがそういうタイミングだったわけです。それで送ったわけです。百人隊長イエスのことを聞いて、長老たちを送りました。だから彼も理解してるから、その軍の末端の方の隊長としては理解してるわけですよ、その文化を。まず自分が行くのはハードル高いだろうなと、向こうも。長老を送ろうと。でも長老たちとの人間関係が、人間関係に目を留めると、人間関係で信頼関係があったんですよ。長老たちにお願いして、長老たちはお願いを聞いてくれるような人間関係をもうすでに作ってたわけでしょ、彼は。別にその狙って作ったわけじゃないですよ。将来俺の部下が病気になる、死にそうだ、 そうだ長老たちとに、なんかいいお願いを聞いてあげて街道でも立ててあげてでいい関係を作っておけば将来キリストが来た時にお願いするためにこの長老たちを使おうなんてこの逆算したわけじゃないですよ。別にそのこと考えずに紐付きじゃなくて彼らにその良いことをしてたあげてたんですよ。そういう人なんですよ彼は。狙いがあったんじゃないんですよ。でもたまたまそういう機会が訪れたので申し訳ないけどキリストに口を聞いてくれないかというふうに長老たちを送ったんですよ。キリストでさえそのギリシャ人のカナンの女性にですね何て言ったかというとその私は迷ったイスラエルの失われたイスラエルの羊に使わされてるんだと異邦人に使わされてないってキリストおっしゃったんですよ。でその方が後ですこの話よりも。でも両方ともものすごい信仰なんですよ。キリストについて聞いて憐れみ深くて恵み深くて慈しみ深くてこんな自分でも受け入れてくれるというのがまず信仰の第一です。こんな私でもお願いしたら聞いてくれるという受け入れてもらえるというそれが信仰の第一です。だって受け入れてもらわないのどうしてお願いできるんですか。この私でも言ったら受け入れてくれてお願いを聞いてくれるというそこにまず立つことができるということです。そこからお願いが始まるわけだから。それを信じたんですよ。彼はキリストについて聞いたから。百人隊長とユダヤ人たちの長老たちの関係っていうのはこれを観察するといい関係ですよね。だってお願いをまず聞いてくれてキリストのところに行ってくれるような関係があるわけだから。でその前に彼はユダヤ人の街道を立ててあげたんだからここに言ってる通りですよ。7章のところでもう一回見てみると、百人隊長にイエスのことを聞いてその 4節か失礼イエスのもとに来たその人たちを熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。なぜならこの人は私たちの国民を愛し私たちのために街道を立ててくれたんだと。でこの百人隊長さんはユダヤ人たちを愛してたと。で信頼関係があったと。でもだからこの人たちは言うのはですねこの人には資格があると受け入れてもらう資格があるんだと。なぜユダヤ人は立法主義だから恵みじゃないからでしょ。立法主義っていうのは何か自分で努力して自分がある基準に達したら資格ができるわけですから。例えばパリサイ人とその主税人がその、ね、宮に2人とも行って神の前に立った時に私は週に2度断食して、ね、10分の1を納めてるしことにこの隣の修繕人じゃないことを感謝しますと。私はやってる頑張ってる私は自分の基準に達してる資格があると。ところが修繕人の方は目を天に向けて、ね、向けようともせずに胸を叩いて言ったんでしょ。この罪人の私を憐れんでくださいと。義と認められて帰ったのはこの修繕人の方であってパリサイ人ではありません。キリストが言われたんですよ。そうですね資格の話をしてるんですよ資格の。ユダヤ人というのは何か自分で頑張ってある基準に達せれば自分が受け入れる基準に達せれば自分に資格があると考えるわけなんですよ。でこの人資格があるとだって街道まで建ててくれたんだよってユダヤ教のスポンサーなんだから私たちのスポンサーだからよくやってくれたんだから資格があるんだと。ところが最後よく読んでみると友人たちを使わせて私はあなたをお入れする屋根の下にお入れする資格はないって言ったんですよ。これ恵みなんですよ。だから信仰と恵みを理解する上で最もうってつけの物語事実に基づいた物語の一つなんですよ。これは資格がないって言うんです。いいですか。神はあなたに良くするときにあなたに資格があるから良くしてくれるんじゃないですよ。必ず恵みという土台の上に良くするのが神が良くしてくださることなんですよ。必ず絶対これ 100% そうです 100% でそれを勘違いする登場人物も出てきてますけども聖書の中には調子こくと成長したりすると勘違いしてこれ自分のおかげだみたいに感じる王様たちも出てきてます。でも神の側からしたら 100% 恵みという土台の上であなたに良くするんですよ。あなたに資格があるから良くするんじゃないです。あなたに資格があるからあなたクリスチャンになって神の子になったわけじゃないです。あなたは私も同じです。 まあ、牧師になることと比べてクリスチャンになること、神の子になることと比べたら神の子供になることが数千倍すごいことですけども、牧師になるよりも。実は牧師になることもその数千倍の一ぐらいですけれども、神の子になることと比べたらよ、恵みですよ。神の子になるのが恵みであれば全て恵みですよ。イエス・キリストが与えられること自体が恵みですから。なんで創造主が被造物に与えるのか、それ考えたときに恵みというキーワードがなければこれはマッチしないですよ、合致しないですよ、噛み合わないです話が。何が何でも恵みというのは土台なんですよ。ところがこの百人隊長は外人だけれども、自分はそのユダヤ人と口きけないし、でこんなだからわざわざその長老たちを、ユダヤ人の長老たちを送ってるわけでしょ。でこの人たちはそのプロモートしてくれて資格があるんだって言ったけど、でも今度じゃあ行ってあげようって言ってキリストが家に近づいた時に今度友人たちを送って、その時に友人たちに何言わせたかって、私は資格がないんですって言ったんですよ。こんな信仰は、立派な信仰はイスラエルのうちに見たことがないとなるわけなんです。話としては信仰というのは恵みが理解できる人なんですよ。恵みを知って本当に理解する人が信仰ある人ですよ。これ自分が何かよくやったからちょっと神は良くしてくれるなんていうのは信仰じゃないですよ。それ自信って言うんですよ。それあなたの自信は素晴らしいねってやつですよ。でも信仰が素晴らしいっていうのもないです、そういう言葉は。本当はあのおばあさんの信仰は素晴らしいって、これはないです。本当そういう言葉が生まれないはずなんですよ、理解してれば。ペテロがその40歳余りの生まれつき足が利かない男性を立たせたんですよ、美しの門のところでね。すごいって言ってみんなわーって言って、ソロモンの回廊のところ行ってみんな何千人も早く行ってわーってみんなついてて、すごいペテロさんすごいとか言ってた時に、ペテロなんて言ったか、これ私の力とか私の信仰深さによってこの人が立ったんではないんですと、これイエス・キリストの栄光なんだって言ったんですよ。でもこれで分かるでしょ、信仰深さとかあの人の素晴らしい信仰とかいうことそういうんじゃないんですよ。話はこう恵みってことを理解してるっていうことが背景にあるんですよ、話の前提に、大前提に。でこういうことを理解しなくちゃいけないわけなんですよね。これでここから今言ったようなことが観察できて解釈できるかになってくるわけなんです、話としては。そこまで読まなくちゃいけないわけなんですよ、そこまで理解しなくちゃならないですよ、この話を読んでるときに。ただなんとなくではなくて、でも私ここで見てて四角四角って言うとおーってこういうのになんかそれだけでおーとか思うわけよ。これ分かってんなって、これはこの人分かってるって、当たり前だけどさ、だってキリストが手放しで褒めた唯一の外人の男性だからね、男性だから唯一の、こんな立派な信仰って神が言ったんですよ。つまり資格がないって、これは恵みだっていう、この恵みの土台が理解、ベースを理解してる人なんですよ。じゃなかったらこういう褒め言葉はキリストから出てこないですよ。そうなの、私街道を建てたんですよ、街道を、あんたの民のためにこの外人の私が、これは立派じゃないですね、立派じゃないですよ。そしたらキリストは立派な信仰と言わないですよ、資格がないって。結局一回も会ってないですよ、彼はキリストに。その時はただお言葉をくださいって、神の言葉をくださいと、聖書の中で神の言葉があなたの魂に迫るときに、息づくときに、リアルになるときに、現実味を帯びるときに発火するわけなんです、信仰の発火点、発火するわけです。で神があなたを助けてくださるんです。もし助けてくださったら、これはあなたの信仰深さじゃないですよ、キリストの栄光ですよ。キリストがすごいだけ、キリストのおかげ、すべて神のおかげですよ。で今度例えば解釈するとき、じゃあなぜルカはこの物語を書いたんだろうかと。あとパウロはこれを監修してましたから、ルカと一緒になぜ許可したんだろうと。このだってマタイもすでに書いてるわけだから、いやそんなこと分かんないかもしれないけど、お互いにコミュニケーションしたかどうか知んないけど、もしもしとか言って LINE とかで、ね、ルカがマタイに LINE で、あ百人隊長の話入れたとか言って、入れたよとか言って、じゃあ送ってくれるとか言って、送ったらちゃんと詳しくないねとか言って、じゃあ俺詳しく書くからみたいな、そんなのやり取りなかったはずなんですよ。聖霊が書かしてるわけだけれども、でパウロも許可して、聖霊も許可してるわけですよ。何なんだろうと、じゃあ何を意図してるんだろうと。この話信仰の話でしょ、だって こんな立派な信仰を見たことないってキリストが言わしめたさせたその百人隊長、これ事実ですから、実際に存在した人なんですよ彼は。でじゃあなんでだろうと。で当時の異邦人とユダヤ人の関係ってのはさっき清正さんも言ってくれた通りで、私もそれに付け加えている通りですよ。こういうのを解釈の時に絶対に役立ちます。そうですよね。こういう情報がなければ緊張関係があるとか、その中でこの人は特別なんだなと、ユダヤ人を見下してもいないし、ユダヤ人の他を愛してると、愛してくれてるわけでしょ。あでそれで理解が助かる解釈のしようがあるわけなんですよ。イエス・キリストも悔い改めな必要なものが教会の言うことを聞かないときには、異邦人か主税人のように扱いなさいとキリストが言われています。つまりコミュニケーションがない、村八分にしてよろしい、付き合いがなくていいと、教会の言うことを聞かないんだったら、悔い改めが必要な人は教会の言うことを聞かないんだったら、そのように扱いなさい。でその中に主税人という言葉も出てきますし、異邦人という言葉も出てきます。キリスト自体もご自身もそういう悪その状態を認めているわけで、異邦人との付き合いがないわけじゃないですか。でこういうのを理解する人たちは他の聖書の箇所から持ってきて解釈できるわけですよ。たとえ仲介書を読まなくても。だからまんべんなくずっと読んでおくと解釈するの上で助かるわけなんですよ。わかりますかね。みんな素晴らしいね、ご飯食べたのに寝てない、奇跡が起こったThank you Jesus っていう感じ清正さんの時に寝るつもりなんでしょうみんな すごい喜んでます清正さんがそれで百人隊長はその当時現場のその町に住んでたのユダヤ人と異邦人の付き合いがないのを知ってました。現代の私たちはそのことを教えてもらわなければ理解できないので、それを解説というわけなんですよ。イエスはそれにもかかわらず異邦人の家に向かわれたんだから、キリストにとってもすごいことです。だってペテロがそのね3回幻を見て、シモンの川なめしシモンの家で屋上寝てる、ね、酔っぱって街で寝てるときに、でそんな汚いものを食べちゃ私いりませんよって言ったら、私がね清めたもの汚いって言っちゃいけませんよと、3回そういうことがあったわけでしょ。そしたらコルネリオのところから使者が お使いが送られてきて、もしもしピンポーンって来たわけじゃない、ちょうどその時に。で降りてって、でコルネリオの話したら、分かったって、これ異邦人も本当に神愛してて受け入れるんだねってことが分かりましたって言ってるわけでしょ。でペテロはもう聖霊のバプテスマを受けてるのに偏見があるわけでしょ。3年間キリストから訓練を受けて、聖霊の内側にふーって吹きかけられて受けて、その後にペンテコステの日に聖霊の力を受けて、でも偏見は残ったんですよ。で3回幻見させてもらって、その後もその安定を受けでは一緒に異邦人と一緒にご飯、外人と一緒にご飯食べないって言って、パウロがみんなの面前で彼を叱るわけじゃないですか。メンツ丸つぶれだよペテロの。それだけ一人の人間が成長するのに時間かかるわけじゃないですか。でしょ。なのにキリストはその時に異邦人の家に歩いていったんですよ、向かって。みんなどう思ったかね、その人たちは、その地元の人たちは。だからそういうのってのはある程度みんなこういう情報を埋めてもらわないと解説っていうか、あの解釈難しいじゃないですか。だからそのためにこっちはいるし、そのために本がいっぱいあるわけですよ。ハーレのハンドブックとか皆さん持ってる？ハーレのハンドブック持ってる人？持ってない人？今日帰りにクリスチャンブックストアに寄って買うこと私別にあの命の言葉書の回し物じゃないよでもやっぱりハーレのハンドブックぐらい一家に一台あった方がいいですよ。それ読んだ方がいいわ。そういうところ始めて、でだんだんと付け加えていった方がいいですよ。いろんなコンコルダンスにしても辞書にしても、辞書も結構いいの出てるから最近ね、日本語でも買った方がいいですよ。そしたらパッて調べたら出てるから、それ必ず買うことをお勧めしますよ。それだって他のことにお金も使うこと皆さんできるでしょ。だからやっぱり私命の言葉者のマシモじゃないからね、言っとくけど一銭も入ってこないから私には。でもそのように誰かにその理解を助けて埋めてもらう必要あるわけなんですよ。そのために牧師や教師もいるわけです。それからお互いに教え合うこともできますよ。でそれはやっぱりした方がいいわけなんです。百人隊長のことこれだけ読んで、これだけのことが情報がやっぱり あるんだなってことに気がつくわけですから。 で、ここでは百人隊長、自分にイエスを迎える資格は本当にないって思ってたんだなってことが分かります。解釈する上で本当心から思ってたな彼は、と。だって2回もやってるから分かるじゃないですか。観察してると解釈できるじゃない。そこは最初は長老を送って、その次は友人を送って、本当にスーパースターだからね、昔私吉祥寺のあたりにいた時があるんですけど、その時に、ね、まあ、武蔵野公会とかマザーテレサが来てたのよ。で、そのちょうど公園やってて、私その前を通って、なんかもう人が溢れてるから、何やってるんですかって言ったら、いやマザーテレサが今この中で話してるってわけよ。でマザーテレサがうちに来てくれて嬉しいじゃない。そう思わない？ちょっと自慢できるじゃない。うちマザーテレサが来たんだよ、お客さんで、みたいな。ちょっと嬉しいじゃない。そしたらイエス・キリストスーパースターだから、その時にはうちに来てくれたら自慢のネタになるじゃない。でも2回も送って、私資格がないんだって言ってるんですよ。で部下思いだからね彼は。でもキリストにはこの人をまず自分を受け入れて、私の願いを聞いてくれて、しかも部下の病気を治すことができる、そういう方だということを信じたんですよ。すごいね、すごい信仰が与えたんですよ。こんな信仰は立法主義が凝り固まっているユダヤ人のイスラエルの中に見たことないわと。この恵みを理解しているような男を、そういう感じですよ。でそうやって今に観察して解釈していくわけですよ。で今度は適応ですよ。適応、ルカ、見習うべき、これちゃった、ここまでだ。見習うべきありましたよね、適応ね。午前中やったじゃん。ちょっと今出すのめんどくさくて、やるとなんかこんがらがるからやらないけども、見習うべき模範があるのか。自分にはイエス・キリストのもとに行く資格がないと思ってるか、心から。しかし恵みによって神の恵みの御座の前に大胆に出られるんだと。これもヘブルに書いてある、4章の16節に、憐れみをいただいて、恵みをいただいて、その大胆に神の恵みの御座に進み出ることができるわけでしょ、キリストのおかげで。でこれ自分に当てはめることができるかということじゃないですか。今度はこんな私でもキリストを受け入れてくれるんだと。こんな私でも受け入れてくれて、私がお願いしたら私の言うことを聞いてくれるって、もちろんわがままはダメだけれども、例えば病気とか、いろんな自分の部下とか、自分大切な人とか友達とか、その人の病気を治してくださいっていう時に、まず私を受け入れて、私を大胆にお願いしてもよろしいってことが分かるわけなんですよ。資格はないけどお願いできるっていうのが恵みだから、これを何が何でもあなたは理解し、私を理解する必要ありますよ。起こすべき行動は何か。その前に約束を信じるってことが適応でしょ。その例えばヘブルの4章の16節を信じるっていうのは適応ですよ。キリストがおられるんだったら私は大胆に出ていいんだと、資格はないけれども。当てはめるわけでしょ、自分に。で起こすべき行動は何かって、自分の周囲、自分の問題、周囲の友人とか家族の問題を神の前に持って行って助けを求めることができるんでしょ。人にペッチャクチャペッチャクチャ喋る前に神の前に出て、この問題を助けてくださいと、この問題も助けてください、私の問題、私の家族の問題、私の友人の問題、私の親戚の問題、助けてくださいっていうことはできますよね、資格がないのにもかかわらず。これ起こすべき行動じゃないんですか、祈るっていうのは。その時に自分に神の御前に出られる資格とかふさわしさがあると思わないことに決めるというのも行動を起こすことでしょ。自分にはもう自信がない人がいいんですよ信仰っていうのは自信がない人だから。一にも二にもキリストのおかげだけで出られるんですよ。あなたの中に出られるような資格とか何か良いものとか一つもない、 0% どころかマイナスだから、罪があるんだから。でも神の前に出られるわけなんですよ、キリストのおかげで。で神は聞いてくださるんですよ。問題がない人いないでしょ、人間関係で問題持ってない人なんか見たことないけども、いたらどうぞ手を挙げてください、私があなたからカウンセリングを受けますからないね。ということはやっぱりみんな人間関係で問題があって悩んでたりするわけじゃない。じゃあそれを神の前に持っていくかどうかでしょう。神が恵み深い方だからこそ出られるということを信じるのは信仰でしょう。そして自分の大切な人のために助けを求めようと、行動を起こさなくちゃいけないでしょ、行動を。家族の救い、友人の救い、 そのために神に助けを求めたことがあるから、ある時はもう忙しくて諦めてたりするからね、なかなかその人教会に来なかったりすると。教会に来たから救われるわけじゃないんですよ。祈って神が助けてくださるから救われるんですよ。そのプロセスの中で教会に来るということが起こりうるんですよ。で、これがこれ物語の事実に基づいたっていうやつがやりましたけども、次いきます。すごい、あと10分しかない。手紙だ、手紙。手紙っていうのは指導とか奨励とか、奨励っていうのはよく奨励お願いしますとか言うじゃない、ね、聞いたことあります？私もあるけど、昔からちんぷんかんぷんね、はぁみたいな、奨励、奨励って何だろうかっていう、もうさっき今の笑い声が聞けて、私もそんな感じだったんですよ。なんだって、これいいことだからやってみようってことです。それだけのこと。難しいね、言葉ってね。でも私、言葉が難しいとなんかもう頭がフリーズしちゃう人だから、いいことだからやってみようっていうのが奨励なんですよ。これいいことからやってみようよっていう。で、それと手紙は解説があります。キリストを通して旧約の意味を説明してくれてるわけなんですよ。旧約を通して、あ、ごめんなさい、キリストを通して旧約を説明すると。ダニエルのこともさっき清正さんが話してくれましたけども、そうでしょ、あれキリストでしょ、マタイが説明してくれたんでしょ、あれを、まあ、キリストが説明したのを彼は忠実に覚えてて聖霊によって書き留めたわけですけれども、でダニエルのこともその新約聖書を通して、マタイの福音書を通して理解したわけですよね。そうですね。だから手紙ってのはそういう面がありますよ、明らかに。で、手紙の形式っていうか、手紙のあり方っていうか、アイデアがあって、単語の意味があって、動詞があって、主語があって、目的があって、文章の構成があるって、まあ、当たり前のことですよ、これは。でも例えばとか、ところでとか、なんかそういう言葉があると接続詞っていうのが大切になるわけなんですよ。だからとか、だからそういう接続詞、ただとか、しかしとか。で、私がそういうふうになると、このペンテルの発色、これ裏に映らないね、これはなんていうのか、色鉛筆なんですよ。私ペンテルの回し物じゃない、一銭も入ってこないペンテルから。で、私これずっと使ってます、20年近く。で、これは裏に、ね、映らないの。だから私はこれで紺色で接続詞全部丸してます、聖書で。私がすごいと思わない人、全然すごくないから。私ある人の家に行ったら、その人ね、聖書が20冊ぐらいあって、1冊は全部父なる神の父だけに全部マークしてるの。次は子、巫女だけ、全部。次は聖霊、創世記から黙示録まで1冊ずつ。その人が学者だけど、日本人の新約聖書20冊持ってるわけよ。で、全部それだけに、例えば聖霊とかあるでしょ、で恵みだったら恵みだけに全部読んで、全部マークしてるんですよ、聖書。で、20冊細けーと思いました。私なんか全然細かくない。で、接続詞にこれで紺色で丸してるだけだから、皆さんもそういうことをお勧めします。私全部だから、場所は緑とかね、悪霊とか悪魔は茶色にしてやれとかね、そうやって視覚的にもう全部一瞬で分かるようにしてる、そういう人だから。私は、皆さんはやり方はみんな別々だけど、やり方はあります、それを理解する上で。手紙というのはアイデアがあって、その時に接続詞を理解しないとちょっと分かりづらい。一方でとか、しかしとか、ところでとか、そういうのを全部そのマークしてください。手紙の観察手段、アイデアの展開とアウトライン化、繰り返されている言葉を記録するわけなんです。繰り返されている言葉を、さっきも視覚っていうのが、ね、ありましたけど、で手紙の方はもっと出てきますよ、恵みとかいろんな言葉が。で、比較と対比を探す、何と比較してるのかとか、接続をさっき言いましたけど探す、それゆえとか、そのためにとか、なぜならために、だからとか。で、全ての言葉はもちろん大切です。あ、これここまでだ。で、手紙は例えば第一ペテロ、もうこれ一つだけにしちゃおう今日は、残念だけども、第一ペテロの1章の10節から12節、手紙ね、手紙解説もしてるからね、手紙は。1章の10節から12節。この救いについては、イエス・キリストにある救いですけど、 信仰の結果もらった救いですについて、あなた方に対する恵みについて、恵みについて預言した預言者たちも熱心に尋ね、細かく調べました。これ預言者と旧約の預言者たちです。旧約聖書の話。彼らは自分たちのうちにおられるキリストの御霊聖霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしされたときに、誰をまたどのような時を指して言われたのかを調べたんですよ。旧約聖書のイザヤにしてもエレミヤにしてもみんな調べたんですよ。一体これ何だろうって、わけわかんない、何だろうって調べた。彼らはそれらのことは自分たちのためではなく、あなた方のための奉仕であるとの啓示を受けました。つまり現代生きている私たちも含みます。これは教会の時代を生きている人たち、将来の人たちに対する奉仕だというふうに旧約聖書の預言者たちは取ったと言っているわけなんですよ。そういうふうに理解したんだと。そして今やそれらのことは天から送られた聖霊によってあなた方に福音を語った人々を通して、ペテロたちやパウロたちを通してあなた方に告げ知らされたのです。それを御使いたちもはっきりと見たいと願っていたことなのです。旧約の預言者たちの奉仕、何について預言したか、キリストという救いについて預言したって書いてあります。観察の話で、アウトライン化する必要があるわけですけど、アウトライン化っていうのは後でもちょっとやりますけれども、ここ何が書いてあるかって、これ大切なのは何かって A、B、C みたいな、キリストという救いについて預言し、私たちに対する恵みについて預言したと書いてあります。恵みについて預言したと書いてあります。書いてありますね、そういうふうにね。キリストという救いについて預言し、私たちに対する恵みについて預言したんだと。旧約聖書の預言者たちの話です。でこういう情報があると、そして旧約聖書を読むのと、こういう情報がなくて旧約聖書を読むのでは、旧約聖書の読み方が全然変わってくるじゃないですか。こういうことを理解しなくちゃならないわけなんですよ、私たちは。だ、手紙っていうのはそういうことも教えてくれているわけですから。手紙ね、ここで、指導があって、奨励、いいことだからやってみようっていうのがあって、キリストを通して旧約の意味を説明するってことがあるわけですから、明らかに。イエス・キリストの救いと、あなた方に与えられる恵みと書いてありますよ。それについて予言したんだと。これ自分のことなのかな、そうじゃないと。将来の生徒、キリストの羊、キリストの生徒のためなんだということが分かったと。そう言ってるわけなんですよ、彼は。これ誰が？ペテロが。聖霊はキリストを明かしします。聖霊はキリストを明かしするんです。苦難、十字架と復活と昇天と着座、栄光ってのはそういうことじゃないですか。栄光を受けになるっていうのは、キリストは神の右の座についておられるわけでしょ。私たちイエスキリストを信じたら、そこまで引き上げられるというふうにエペソドリアはパウロが言ってますよ。共に座らせてくださったと、その座に。だからいつも祈るということは、その座について祈れるということになるわけですよね。私たち、神が語られるテーマっていうのはイエス・キリストです。これ、まあ、じゃあそういうことをちょっと、もうちょっと詳しくできないので、今回は、それやるとちょっと時間かかっちゃうから、ヘブルの一章もちょっと開いてみましょう。ヤコブの前、ヘブルの一章。ヘブルの一章でも教えてくれるわけですよ、キリストの話を。キリストを通して旧約聖書を読むという。一章の一節、神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られたのです。語られました。神は御子を万物の相続者とし、御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に就かれました。昔は、旧約の時代は先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分けていろいろな方法で語りかけたんだけども、この終わりの日に臨んでいるこの時にはキリストによって語られたと書いてあります。それで旧約聖書を読むとまた違ってくるんですよ、読み方が。なるほどねって、いろんな預言者を通していろんな仕方で神は語ったけれど、今はキリストを通して語ってるんだって、私たちに。そういうふうに書いてあるから、そういうわけなんですよ。で、神は御子を万物の相続者としたんだと。全てを、そもそもこの方によって世界を作られたんだと。 この方が神の栄光の輝きなんだと、神の本質の完全な現れだと。だ今まで預言者がいろんな時代に分けていろんな区分でいろんなやり方でそういう神を表現したかもしれないけども、もうキリストの完全な神の完全な本質の現れがキリストとして現れたんだと。これ誰が言ってんの、これヘブルを書いた人誰か分かんないけど、まあ、パウロかな違うかなっていうところですけれども、そうこういうことを読まなければ旧約聖書を読む上でこれすごく参考になるわけなんですよ。これを読んだ上で旧約聖書を読むと、あキリストによっても語られてるんだと今は。でも昔は部分的にいろんな方法で語ったんだと。で神について語ってるけど、どっちにしても神について、清正さんも言ってましたけど、その神について語ってるわけでしょ。神がおられるということが明らかになるためなんでしょ。もう前もって言っといたよってキリストも何度も言われてますけども、他に神がいないんですよ。他に神はキリストだけが神であって、父なる神だけが神なんですよ。三位一体の神がそんなことできる神はいないんですよ他に。そのことが書かれて、この終わりの日にはキリストを通して書かれてんだと。で第二ペテロ、これであと10分あるってことだな。これで終わり？で 15分から始まったから賛美が10分やったんじゃなかった？でね、大丈夫？なんか清正さんが私の時間を削ろうとしてる、自分の時間を稼ぎ出そうとしてる。助けて！第二ペテロ3章の15節。私たちの主の忍耐は救いであると、これやりましたけど今日、これ手紙、これペテロさんが書いた。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。ペテロ理解 しにくかったってことです。でもペテロがこんな手紙書くんだからすごいですよね。人って変わるね。この人たちみんな逃げても私だけ逃げないからって、お前2回3回知らないって言うから私のことをって言われたわけでしょ。その人がこんなことを書いてるんですよ。パウロの手紙ちょっと難しいけれども、理解しにくいところもあるけれども、無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうしてしまうと。で無知で心が定まらない人っていうのは自分勝手に解釈するということが分かります、聖書。でもそれが解釈も観察も解釈も当たってて、適応は滅びたくないでしょ。だってここにそれらの手紙を曲解し自分自身に滅びを招いてる。私滅びたくない。滅びたくないんだったらどうしよう。曲解しない、曲げて解釈しない。聖書は聖書で解釈する。聖書はまっともにまっすぐに解釈する。それが必要だなってことが分かるわけなんですよ。で それがパウロがペテロがパウロのこともそういうふうに言ってるわけですよね。だってよく考えてくださいよ。パウロの名前出してるわけよ。彼は初代教会のリーダーであるペテロというのは誰にいじめられてたの？一番最初誰？パウロでしょ？違うの？パウロが迫害してたんじゃないの？パウロがステパノを殺したんじゃないの？責任取ったんじゃないの？その時にリーダーとして立ったのはペテロですよ。パリサイ派の青年迫害実行委員長が、だって大祭司元まで行って許可を取り付けたのはパウロだからね、元サウロ。自分のことを叩き潰しに来てた人間の名前を出してるんですよ、ここで。パウロの手紙はちょっと理解しにくいこともあるけれどって。でパウロを擁護してるんですよ、今は。人って変わるね。聖霊によって人というのは変わりますよ。聖霊によって、キリストによって。詩編をやります。もう本当はもう手紙のことも指導があって奨励があっていいことをやってみようっていうのがあって、解説があってキリストを通して旧約の意味を説明するというのがあるんで、だからそれも全部観察、解釈、適応っていうのがあって、だからいつも観察をして解釈してどういう意味かっていうことで、自分に当てはめるとこまではやらないと聖書を読んでる時間がもったいない。 ぜひそうしてください。でその後に啓示というのがあって、これは詩とか詩編とか例え話とか予言とか目視というのがこれの中に入ります。啓示の中に入ります。で、啓示の例えばアイデアを整理してパターン化する必要があると。アイデアを強調するためにシンボルや比喩をよく使ってますよね。詩編とか画家とかイザヤとかエレミアとか例え話いっぱい出てくるじゃない。動物とか植物とかいろんなの出てきますよね。自然の事象とか、で 形式、要点ね、象徴シンボルが出てくると。で並列で出てくると、いろんなものがで類似で出てくると、いろんなものを自然界に類似させたりしますよね。でそういうことです。啓示の観察手段、ヘブルの詩は並列を使うと。一つの考えで並列を使うと、愚か者と知恵があるものとか悪者とか並列をつく、で知恵があるものと正しいものとか並列してって、で対していくと、二つの方法で述べていくと。箴言は、そのヘブルの詩だから今詩編だったけども、ごめんなさい。箴言は今言ったようなものです。人の振る舞いについて自然の中にあるものと比較したりします。例えばアリの話もあったり、いろいろあるじゃない。いろんな話があるでしょ。例えば聞く気のない人のもの、イエス・キリストがね、恋に真理を隠すためにこの例え話をしたと。予言というのは神の霊感によるので、未来と現在の出来事について、この語るわけなんですよ。あ、終わっちゃった。これで終わっちゃったんだろうか、本当によいしょ。あ、そう、終わってる。これは、ちょっと待ってくださいね、はい。それで、ちょっともう最後一つだけに絞りますけど、マルコの4章の例え話について学びます。例え話、マルコ4章ちょっと本当時間があったらもうちょっとゆっくりできるんですけれども、皆さんにもやっていただきたいことがあったんですが、今日時間ないから、ルカのマルコの4章、4章の1節から、20節までなんですけれども、これ全部は読まないですが、例え話の話です。で4章の一節に、イエスは湖のほとりで教え始められた。おびただしい数の群衆が身元に集まった。それでイエスは湖の上の船に乗り、そこに腰を下ろされ、群衆は皆岸辺の陸地にいた。こういう状況です。船に乗っかっていると、キリストが。そして岸の方が高くなっているから、みんな見えるようになっている。今日も一応見えますけども、だちょっとここがなんていうのかな、映画館みたいにここに階段になっているというか、でキリストが下の方にいるというか、こっちにボートに乗っかっているような状況ですけれども、でそこでイエスは例えによって多くのことを教えられた。その中でこう言われたと。でイエス・キリストは例えによって群衆に語るというふうに他のところでも書いてありますから、ここでですね、イエスの例え話というのは必ずイエスが解釈はしているんだということを覚えておいてください。自分で勝手に解釈しないということです。例え話に関しては、特にイエスの例え話については同じ箇所にその解釈が乗っかってますから、自分勝手に解釈しないということです。でよく聞きなさい。種をまく人が種まきに出かけていくときに、種が道端に落ちた。すると鳥が来て食べちゃった。また別の種が土の薄い岩地に落ちた。土が深くなかったのですぐ芽を出した。しかし日が昇ると焼けて根がないために枯れてしまった。また別の種が茨屋の中に落ちた。ところが茨が伸びてそれを塞いでしまったので実を結ばなかった。また別の種が良い地に落ちた。すると芽生え育って実を結び30、60、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものは聞きなさい。これが例え話ですよ。ここまでは例え話です。そこから先は解釈が、この10節を挟んで11節、そこでイエスは言われた。あなた方には弟子たちには神の国の奥義が知らされているが、他の人たちに全てのことが例えで言われるのです。それは彼らが確かに見るには見るが分からず、聞くには聞くが悟らず、理解せず、悔い改めて許されることないためですと、これイザヤ書を引用されました。そして彼らにこう言われた。この例えが分からないのですが、そんなことで一体どうして他の例えが理解できましょうと。だから例えというのは、その中に出てくるシンボルが一つあったとしたら、他の例えでもこれは 流用できるというか、流用ってことは適用できます。他の例えでも使うことができます。そのように理解しなくちゃならないわけなんですよ、例え話というのは。ここでですね、4種類の、マルコの4種類例え話を、これは文章の理解しなくちゃいけないガイドラインがあります。文章の前後関係をよく見る必要があります。どのような状況で語られたのか、どのような意味がどのように説明されているのか、強調されている要点を見極める。例えば失われた1匹の羊と1枚のコインの話があります。例えば失われた1匹の羊と1枚のコインの方が強調されているわけなんですよ。重要でない部分を見極める。99匹と9枚のコインの話、ある人はなんかね、99の方にすっごいこだわる人がいるんですよ。9とか99は何なんですか、そっちが大切じゃないの、1匹の羊が大切なの、そっちさえ分かればもう 99% 理解したことになるわけなんですよ。そっちの方を理解してほしいと、キリストは。そもそも99の方をなんか、なんか知んないけどいろいろ考えた人がいるんですよ。そうじゃなくて、何が重要なのかと、重要な部分を見極めるんだと。法と息子は死んでいたものが生き返り、失われたものが見つかった、これが言いたかった、キリストは。これが大切なことなんですよ。大切なことをまず大切なこととしてください。で、群衆に全てを例えで語られたのは真理を隠すためです。種まきの例えはよく聞きなさいと、4種類の着地点があったわけですね。道端、土の薄い岩地、茨の中、夜市ですよ。で、4種類の結末は、鳥が来て食べちゃった道端は、岩地の方は日が昇ると根が枯れた。で、茨の方は茨が塞いので実を結ばなかった。夜市は芽生えて育って30、60、100倍の実を結んだってことです。これ一体何なんだと。これだけ言われたらわけわかんないでしょ？ですよね。もうちょっとだから聞いてください。もうちょっと終わるから。これだけ言われたら理解できないですよ、わけわかんないもん。それだけ聞いて帰るんだから群衆は。そうでしょ、ボートに乗ってそれを話しておしまい、じゃあ解散だから、はぁみたいな。帰りになんか面白いこと言ってたなって、道端鳥が食べちゃったとか言って、で、俺のことだとか言わないわけですよ。なんだろうな、お兄さん面白いこと言うのはイエスさんというのはって言って帰っちゃったわけだから。したら、その帰っちゃった後に解散したときに、10節に、さてイエスだけになったときに、いつも付き従っている人たちが十二弟子とともに、いつも付き従っている他の弟子たちが十二弟子とともに、これらの例えのことを尋ねたんですよ。群衆が解散した後に、この弟子たちが来て、私たちもわけわかんないですけど教えてくださいよ、意味をって、解釈できませんって。そしたらイエス・キリストはここから先は弟子たちに解釈を与えるわけなんですよ。付き従っているか、付き従うほど聖書というのは分かってくるわけなんですよ。あなたはキリストに従えば従うほど、牧師とか役員とか、ある兄弟とか、ある姉妹に付き従うんじゃなくて、あなたはキリストに従えば従うほど分かってくるものがあるわけなんですよ。キリストに従おうとすれば従うと思うほど。そしたらキリストが教えてくださるんですよ。そしたら弟子たちに、キリストの例え話はキリストが解釈されるわけなんですけど、必ずその文脈に登場する言葉の意味は、その範疇に登場する言葉の意味と調和するはずなんですよ。解釈はどのような状況でされたのか、イエスだけになったけど、そう言いましたね、これはね。で、例えの解説で変化しないルールというのは、守備一貫したシンボルがあったとしたら、それはどこでも変わらないところですよ、キリストの例え話の中では。畑とは、例えば畑とはこの世を指すってキリストは言われています、マタイの方で。となると、他の例え話でも同様の意味として使われるわけなんですよ。一貫してるはずだから、だって同じ作者、同じ著者、キリストですから、神だから、同じはずだから、言ってることは。イエス・キリストによって説明された他の聖書箇所では同様の意味として使用されるはずなんですよ。例えば、鳥が来て食べちゃったって、で、鳥がね、その、なんだっけ、一番ちっちゃい種っていうのはなんだっけ、ありがとうございました、からし種。で、野菜の中で育つと一番大きくなって、鳥が来て巣を作るって。じゃあ鳥って何かって、昔私それ全然考えないときは、こういうルールを考えないときは、どう思ったかというと、ああ、いいね、和やかだねって。草原というか、なんていうの、その高原というかね、 ほー、法華経みたいな、いいねっていう、このなんていうの、こういうあのリラクゼーションのなんか癒し系の BGM みたいので、いいねみたいな。ところが俺よく読んでると、鳥が来て食べてしまったって、これ悪魔だって言ってるから、育つと悪魔が来て教会に巣を作るってことになるわけなんですよ。そう、え、そうなのっていう、そうなんですよ。だから一回理解したら、それは他のところでも適用されるわけなんです。わかります？そういう読み方しなくちゃいけないんですよ。自分勝手に光源だとかいいなみたいな、それめちゃくちゃな解釈ですよ。あまりにも知らなすぎるってこと、情報がなさすぎるというか、こういうルールを知らないと自分勝手に解釈するわけなんですよ。悪魔が来て巣を作るってことですよ。そういうこと、一貫してるんです話は。このように他の聖書箇所でも同様に適用されます。福音が人々に触れると、彼らの聞き方にも4種類の聞き方があるわけなんですよ。今日も4種類の聞き方があるんですよ。道端に落ちた場合は、鳥が来て食べちゃう。悪魔が来て聞いた神の言葉を持ち去ってしまう人たち、これキリストが言われたわけですよ。福音を聞いた後も、福音の伝道会、ビリー・グラハムさんとかフランクリン・グラハムさんが来て、他の人たちが来て、なんかいろんな人が、本田浩二さんとかいろんな人がいたじゃないですか、いらしたね。で、そういう人が来て言うと、でそれが悪魔が来て持ってっちゃう場合があるわけなんですよ、ある人は。そういう話で、土の薄い岩地っていうのは、日が昇ると根が枯れたと。当初は喜んで福音を受け入れるんだけれども、しかし福音と神の言葉のために困難や迫害が起こると、すぐにつまずいてしまうと。迫害されて、何、あんたキリスト教なんかやってるのもやめなさいよとか、もううちもう公明党多いんだから、うちはね、あんたがクリスチャンになって困るんだから、もうなんかちょっと商売に響くんだからやめてくれないかなとか、学会の人がいるんだからやめてくれないとか、そうか、じゃあちょっと給料も減らすよとか、やめようやっぱりみたいな。最初は喜んで受けるんだけども、もうすぐにやめてしまうみたいな。茨の中の種が落ちるとは、茨が塞いで実を結ばない人です。その人は御言葉を聞いているけれども、聞くんですよ、聞いているんだけれども、世の心遣いに忙しくなる。あの人にどう思われるか、この人にどう思われるか、八方美人を続けたい、いろんなことで、あの人にこれもあげなくちゃ、この人もあげたらどうしよう、うわーってなっているときに、福音に目がいかなくなるというか、世の心遣いに忙しくなってしまう人だと。茨の話です。富の惑わし、金銭欲が神の言葉よりも大切になってしまう。金銭欲の方がキリストを愛したいっていう欲求よりも上に来てしまうと。そういう人はキリストについて歩かなくなってしまうと。神と富に金使えることはできません。どっちかを大切にして、どっちかに従ってしまうからとキリストは言われました。いろいろな欲望が、また思いが心に入り込んでしまう人、欲望が、いろんな欲求が、それらによって神の言葉、福音が思いや心に入らないように塞いでしまう人のことですよ。そういうふうにキリストは解釈されたんですよ。で、この解釈が当たってるわけなんです。他に解釈のしようがないですよ。キリストが解釈されたわけだから。で、4種類、現代でも4種類あって、最後は良い地っていうのは芽生えると。育つと。30倍、60倍、100倍の実を結ぶんだと。これが良い地なんだ。だからあなたはこの4つの中のどれに当てはまるのかなということです。で、今日読んでて、いや私はもう良い地、良い地、良い地、他のことは知らない、良い地、良い地、じゃでもよく見てたら、心遣いが結構、世の心遣い結構してるねとか、結構金銭にこだわってんじゃないのとか言われたら、なんかもうやめたとか、ちょっと時々動揺するとか、あなたはどこのこの4つのどこに当てはまるのかなということになります。で、こういうことを分かって皆さんが読む必要があるわけなんですよ。観察をして、解釈をして、自分に当てはめるわけでしょ。で、もし今日この4つの中で良い地になって、じゃあ良い地だったら30倍結んだのとか言われたら、30倍はちょっととか言って、 1.5 倍ぐらい結んでます今。じゃあやっぱり祈る必要ありますよ。これも求める必要ありますよ。 実を結ばせてくださいって。だって御霊の実なんでしょ。祈らずにどうやって聖霊働くんですか。求めずにどうやって聖霊実を結ぶんですか。自分で絞り出して実を結ぶんじゃないでしょ。実を結ばせてくださるんでしょ、神は。あと種がまかなくちゃいけないでしょ。神の言葉が必要ですよ、皆さんには。神の言葉を聞き続けて祈り続ける必要ありますよ。でやっぱりそれは適応でしょ、私たちので。ここではマサルさんで、皆さんが他の教会から来られていれば、そこの牧師さんが、教師の方が、創世記から黙示録までを学ぶのが一番いいです。全体の文脈を知れば知るほど知的解釈をする頻度は少なくなりますから。私が一番最初にメッセージをしたときに、シモンとシモンのペテロを間違えた、パリサイ人シモンとシモンペテロを間違えたんですよ、私。でしかもクリスチャンじゃないときにメッセージしたことあるんですよ。で後から突っ込まれました、すぐに。そこの教会でよかったね。それほど分かんなかったってこと、何が言いたいかっていうと、皆さんもこれを言ってて、みんなやばいとかですね、清正さんとかすぐやばいって言うと、あ、なんだろうとか言う人もいる、言うんだよね、きっと。パリサビとシモンっているんだとか言う人もいるから。最初それぐらい分からんちだったってことです、言いたいことは。でもだんだんと学んでたら分かってくるわけなんですよ。諦めないことです。いろんなことに触れて、いろんな聖書箇所に触れる必要ありますよ。で私たちは今2週目のエペソを学んでますけれども、でパウロの勧めというのは手紙で、手紙というのは勧めでしょ。奨励があっていいことがやってみようっていう、この奨励は聖書をまっすぐに解き明かせるように努め励みなさいって言ってます、まあ、勉強しなさいって。真理の御言葉を正しく明確に、つまりはっきりと、正しくはっきりと分かち合えるように、そうなってねっていうふうに、いいことだからやってみようって言ってます。恥じることのない働き人として自分を神に捧げるように努め励みなさい、つまり福音を正しく明確に分かち合えるように。これチャックさんが言ってたんですけど、面白いのは、はっきりと分かるという、キリスト以前は律法と動物の生贄を捧げることで罪が許されたという、でも今ではそうではなくて恵みなんだと。今はキリストの福音を信じることによって神の子として受け入れられるわけですよね。これはキリスト以前とキリスト以降っていうのははっきりと分ける必要がありますよ。これははっきりと分ける必要があります。そういうふうにはっきりと、特にこのところってのはそういう大切な話をしているわけです。律法か律法じゃないかと、これは福音なんだと。福音っていうのは恵みなんですよ。そのことをはっきりと伝えることができなくちゃならないわけです。私たちは今回まさに神の言葉を学んでて、日頃から教会でも学んでいらっしゃるわけですけど、皆さんはさらに神の言葉を正しくはっきりと愛を持って真理を、愛を持って真理を語れってエピソード言ってるので、真理だけ語って愛がなかったらもう疲れちゃうから、愛だけで真理がなくてもボヨヨーンとなってしまうから、生き方が。愛を持って真理を語ることができるように、これをはっきりとまっすぐに分かち合うことができるようになってほしいわけなんですよ。でブレアのその人たちみたいに、果たして本当にどうかどうか、私が言ってるから本当かどうかって、今日家に帰られたらご自分で調べる必要がありますよ。清正さんが言ってることが本当かどうか、聖書で調べる必要があります。他のところじゃダメ、中華証拠だったらダメ、ご自分で聖書で調べる必要があります。その時に観察、解釈、適用っていうのが必要になるわけでしょ。で一応やりましたよ。写メを撮ってる人がいたら分かち合ってください、それを。だから皆さんが本当に聖書を読んで成長して30倍、60倍、100倍の実を結ぶことを見たいわけなんですよ。でも最初にも言いましたけど、別に大学院を出てなくても、進学校出てなくても、高校卒業してなくても呼ばれる人っているんですよ。今日もこの中でいるかもしれないですよ。そういう人が、呼ばれた人が本当に聖書をでも、ま、学んでですね、今みたいなやり方で学んでって、人に教えられるようになってほしいわけなんですよ。でそういう人が本当にどんどん出てきてほしいわけですよ、日本で。これからリバイバルが来たら教師が必要になりますから、そういう人がたくさん必要です。日本語でできる方がいいもん。日本語で言うには、日本語の方が第一外国語の方、第二外国語だとちょっとまたうわーとなるから、もう自分の言葉、お母さんの言葉で言われるのが一番分かりやすいね、キリストについて。そういう教師が、牧師が登場するというか、起こされることを本当に皆さんも祈ってほしいわけなんですよ。進学校行かなくてもなれるんですよ。でも勉強しなきゃなれないです。勉強っていうのを自分で学ばなければ、 教えるわけだから、豊かに住まわせたら溢れてきて他の人に互いに教え合うことができ、戒め合うことができるわけですから、ぜひこの中でも将来何人も若い人たちもジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロジロ、その牧師や教師になってほしいわけなんですよ。教える人たちが登場してほしいわけなんです。祈ります。天の神なるお父さん、どうぞあなたご自身がこの日本でも沖縄でもどこであっても人々を立てて、どうぞあなたの体を立て上げる、そういう人たちを起こしてください。お願いいたします。使える人たちを起こしてください。愛を持って真理を分かち合う人たちを起こしてください。お願いいたします。主を憐れんでください。資格はあなたから来ますから。ペトロたちも神学校なんか出てないですから、神学校行ってもいいですけれども、主どうぞ神学校行かなくても、どうぞそういう人たちをたくさんこの日本で立ててください。お願いいたします。そしてあなたの民に、あなたの羊に仕える人たちを起こしてください。お願いいたします。また私たちが聖書を自分で読めるようになって、30倍60倍100倍の実を結ぶことができるようになるように、どうぞ大いに恵みを施してください。この願いをイエス・キリストの力ある皆によって、たっとい皆によって、お父さんあなたにお願いいたします。アーメン。